でいっぱい、まるまるタッチ。小森こどもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。よろしくお願いします。
はい、そしてインタビュアーの水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、千秋さんのところのクリニック、
はい
はい、日頃いろんな症状のお子さんがやはりいらっしゃると思うんですけれども、はい、あの、私もよくあったんですが、こう心配で子供のことを連れて行っても、はい、医学的には何の問題もないよって言われることがあったりするんですよね、
うん、
そういった時は、いや、医学的に問題がなくても、例えば今足が痛いとか、うん、子供がね、うん、どこどこが痒いって言ってても、これ本当に大丈夫なのかなっていうことがあったりするんですが、うんうん、そういった、ケース、やはり千秋さんのところのクリニックでもそんなお母さんたちはいらっしゃいますか？
はい、います。もちろんね、風邪で引いてお薬もらってもあるんですけれども、うん、例えばその発達のところとかよく多かったりするんですけれども、まあ、例えばちょっとこうハイハイの仕方がなんか周りの子と違ったりとか、うん、でもやっぱり医学的には問題ないですよっていうところから、でもお母さん、なんかこの状態いいって言われたけれども、なんか気になるとか、もやもやっとしたまま帰られる方もやっぱり多かったりするので、
はい、
そこで実はちょっとしたその関わり方、あるんですよっていうのも、ちょっと今回はお伝えできればなと思っております。
うん、こう医療の現場では特にこう医学的には問題がなくても、心配なお母様とか家族の方に対して、うん、こんなことを気をつけるといいよってアドバイスいただけるわけですね。
はい、そうですね。はい、今回は本当日常の中で、じゃあ自分たちちょっととはいえ大丈夫とは言われたけれども、なんかやっぱり親心として、
うん、
やっぱり手をかけてあげたいなっていうのがやっぱり親心だと思うので、はい、そこの部分をお話しできたらなと思っております。
うん、はい、まずはどんなことからお話しいただけますか？
はい、今日はですね、うん、ま、股関節脱臼に問題ないでしょうって言われたけれども、
うん、
なんかでも、この、足の感じ、腰の感じ、足の感じが気になるとか、
うん、
ちょっと、反りが強い、どうしよう、みたいなところを、で、ただし、やっぱり医学的には問題ないですって、う
ん、はい。
っていうのを、じゃあ、次は自分たち親がどうしたらいいんだろうっていうのをお伝えしたいと思います。うん、
はい、まあ股関節脱臼であったりとか、
はい、
それから反りが強いお子さんっていうのは、はい、やはりこう、何か特徴があるというか、症状的には何か持ってることは持ってるんですか？
まず、本当に股関節脱臼で診断された方とかは、まあ、3、4ヶ月検診とか特にこう、チェックの場にはなってくるんですけれども、
ええ、
3、4ヶ月検診で先生がこう、股関節の本当に脱臼がないかどうかを、まあ、確かめるんですね、
うん。
で、そこでまあ、あれってなったら、例えばその、開脚がちょっと自由が制限されるとか、足の長さが違うとか、
は
い、ちょっと太もものシワの付け根が、ちょっと違う。で、まあ先生がチェックして、ちょっとこれは、例えば、大きな病院に紹介ですねっていう場合で、うん、まあ、なんでしょう。次のステップアップにつながっていくんですけれども、まあそこをクリアして、だけれども、なんか、この足の開きでいいのかな、
はい、
やっぱり、もやもやーとして変えられるお母さんもいるので、そこ、その部分ですよね。もやもやの後に、うん、じゃあ、関わり方として、どうすればいいんだろうっていうのがあるんですけれども、ま、とはいえ、まあ、経過っていうのも大事なので、まあ、歩き始めるまでに、まずこの、今からお伝えしてる3つがあるので、
はい。
はい。そこまず、まあ、まあ、気をつけましょうっていうのをお伝えしますね。
はい。
はい。まず1つなんですけれども、そうですね。仰向けで、まあ、赤ちゃんって寝ますよね。
うん、
で、今、こう、M 字開脚を基本にって、結構抱っこ紐とかでも、 まあ、M字開脚になるように、
はい、
例えば、いろいろもう、各メーカーさん作る、慣れてると思うんですけれども、うん、まあ、ある程度 M 字開脚になってれば基本大丈夫ですし、まあ、抱っこするときも、はい、なんだろう、ビローンって足がダラーンってまっすぐこう、お魚さんみたいにならない感じで、
はい、
そうですね、この親のお腹にこう絡みつ、足を両、なんか脇をこう絡みつかせる感じでこう、うん、なんか抱っこしてあげると M 字開脚になりますよね、うん、って感じ。はい、そうですね。まあ、あとはもうきついおむつをギチギチに履かせないって、まあ、ある程度やっぱりおむつとかサイズ変更、うん、もったいないんですけどね。あの、まあ、してってくださいねって。あれですよ。あの、おむつももったいないなと思ったら、うん、逆に、なんでしょう、ちっちゃいサイズを逆に、あの、大きいおむつに、例えば外出の時とか当てがって、その漏れで二重に重ねるっていうのは本当ありなので、
はい。
はい、くださいね。
はい。
またちょっと別の話なんですけど。
大丈夫です、大丈夫です。なるほど。あの、上手に使いながら、でも、大きいおむつ、あの、その子のサイズに合ったものをきちんと使うことが大事っていうことですね。
は
い、
そ
うです
ね、
う
ん。そこも、やっぱり、あと、お洋服も、まあ、すぐサイズアウトしちゃうんですけれども、やっぱり、洋服も、キツキツだと、その、骨も、まあ、筋肉もなんですけれども、うんうん、まあ、成長するので、本当こう、余裕があるものを着させてくださいね、っていうのが、これもまあ、あの、脱臼の予防につながりますね。
うんうんうん、
でやっぱり、まあ、普段こう、体に触れて、そのサイズ感というのも大事なので、
はい、
触れてあげながら、そのサイズチェック、うん、ぜひしてみましょうね。で、
はい、
2話なんですけど、まあ、抱っこなんですけれども、まあ、正面だけ抱っこで、さっきもお伝えしたように、うん、まあ、ちょっとこう、両足ちょっとこう広げて絡ませてみたいな感じなんですけれども、うん、まあ、コアラ、動物のコアラさん。
はい。
もうあの感じですよね。お母さんが、ね、はい、子供、赤ちゃんこう、絡ませて、キュッてしがみつかせる。あれがもう大事なんですけれども、うん、なんだろう。こう、子供がしがみつきたいなって思う感じ、で、こう、もうお胸に、こう、しがみつかせる感じで、抱っこさせてあげるんですけれども、うん、ぴったり。あの、やっぱりこう、お父さんというか、まあ、お母さん、お父さんと、まあ、赤ちゃんが、ちょっとこう、胸のあたりからこう、まあ、隙間ができてしまうと、お互いこう、不安定な状態になるので、
うんうん、
この不安定な状態にならないように、ピターッとピターッとくっつく感じが、
はい。
いい、まあ、抱っこの仕方としてはいいんですけれども、うん、で、その中でやっぱ不安定だと全体が落ち着かないので、
うん、
まあ、しっかり腰を持ってあげて、
うん、
で、さらに、まあ、お背中のあたりを持ってあげると、バランスよくその、体幹の方もこう、しっかりつくので、うん、
はい。
で、まあ、腰があって、で、M 字開脚して、まあ、安定感のある抱っこをぜひしてみてくださいね。で、はい、本当に今、いろんな抱っこ紐があるんですけれども、うん、昔、スリングが流行った時代もあるじゃないですか。はいはい、あれってこう、横向きの抱っこなので、
うん、
横向きってなると、一つの足には負担が、行って、まあ一つはまあ負担がない。でもやっぱり片方にその重力が行くっていうか、重さが行くので、うん、
はい。
まあ、もちろんね、あの、便利な時もあるんです。
うん、
やっぱりこう、赤ちゃんもまあ、月齢とともに重みを増していくので、はい、もしかしたら最初の生後何日とか、まあ1ヶ月とかぐらいはいいかもしれないんですけど、やっぱりその、もう、重みがつけばつくほど、やっぱりその、かさ増しはするので、
うん、
そこからやっぱり首が、まあ、今はね、その M 字開脚で できて首座り前からもできるような抱っこ紐とかもあるので、
はい、
まあ、そのバランス加減ですよね。
うん、
を見ながら、首座りも気をつけながら、ちょっとこう、うん、足の方の負担の分散ですよね。
はい、
させるために、まあ、適に、その、ちょっとこう移行していくのも いいのかなっていうのを感じます。あと、こう、抱っこ紐によっても、
はい、
M 字開脚にならないで、あえてその足をダラーンってする抱っこ紐もあるんです。
はい。
で、なんか、そういう子たち、まあ、経験上の話になるんですけれども、ダラーンってしてる子に、やっぱりその、腰座りがなんか遅いんですとか、股関節がちょっと脱臼になってなんか心配なんですっていうお声を聞くのが経験上多いなっていうのもあります、はい。やっぱりこう体を丸めてあげるっていうのが一つのポイントになるんですよね。ちょっと次回のまたちょっと抱っこの仕方についてまたお伝えはしようと思うんですけれども、うん、まずその脱臼につながらないように、うん、M 字開脚は意識しましょうねって、
はい、
がまずポイントですね。
はい。
で、あと無き癖があるのもさっきのまあスリングの話につながるんですけれども、うん、
はい、
やっぱり重力ってすごいバカにはならないので、うん、こう自分がその特別支援学校の教員をやってて、その重症心身障害児の子と関わってて、はい、まあ、なんだろう。自分の力でその寝返りができないっていうのあるので、
うん、
やっぱり、床ずれっていうか、褥瘡につながったり、はい、まあ、大きいので、やっぱり重力ってその分、やっぱり、本当、重力意識するのって大事なんですけれども、やっぱりその、向きを変えてあげるっていうのを、
うん、
まあ、ちょっとなんか、あれこっちで寝すぎてないって、なんかお母さんの感覚で全然大丈夫なので、
はい、
まあ、お母さんが気がつい、なんか無理やり、もう、時間を計測して、じゃあこっちじゃなくて、気がついた時に、うん、なんかこっちだからちょっと、立ち気合、ね、ベビーマッサージがてらちょっと反対向いてみようか、みたいな感じで、
あ、はい、
ちょっとこう遊びながら、ね、関わりながら、ちょっとこう、姿勢をちょっと別な姿勢に方向、変えてあげるっていう環境もいいと思うんですよね。うん、なので本当、例えば、右向きに、してたら、左からちょっと声かけてあげて、左の方ちょっと刺激を、ベビーマッサージとかで、刺激与えてあげて、こっちの手でもあるよ、みたいな感じで、指をこうさすってあげたりとか、
はい、
肩をこう、肩から手に向かってさすってあげたりで、ん？何？みたいな感じのちょっと興味を持たせてあげるっていうのを、本当ベビーマッサージ通してでいいと思うので、ぜひちょっとそういうのをやって、はい、その無き癖、まあ、反対側の足に負担がかかんないように、注意しましょうねっていうのが三つ目の注意点になります。なので本当に、まあ、なんだろう。今回はその、まあ、脱臼にならないとかっていうので、結構、から、まあ私たちも、やっぱこう、携帯をスマホで、こう、例えば、左手で持ってると左の方が肩凝ったり、頭痛があったりってするように、うん、赤ちゃんの中でも、やっぱりどっちかに負担がかかると、うん、何かしらちょっとこう、まだね、寝返り前とかだと本当にその、バランス感っていうのが、
うん、
なんだろう、ちょっとこう、不具合が生じる場合もあったりするので、
はい、
もちろん赤ちゃんってそもそも体が柔らかいので、
うん、
そこまで考えすぎずに、
うん、
全然赤ちゃん本当もうクッションみたいな感じで本当柔らかいので、
うん、
全然大丈夫なんですけれども、うん、なんかたまにその股関節脱臼にたまたまやっぱりなってしまう赤ちゃんもいるので、
うん、
っていうところで、まあ予防としてはこの3つができますよっていうのが今回以上になります。で、はい、そうですね、次回ちょっと反りの話にもなったんですけど、なんかこう最近だとその、反りがあると発達障害なんじゃないかとか、そういう話も結構あったりするので、でもやっぱりその医学的には、この反りの強さは個性の範囲内ですよって言われることがやっぱり多かったりして、で、自分自身の、まあ、息子も、反りが強くって、私自身もちょっと、このクリニックが、始まる前に普通に、相談したい経験もあって。
ああ、そうですか。
大丈夫、大丈夫、個性の範囲で、みたいな感じで。 なんですね、みたいなこともあったので、
う
ん、
ええ、
その点について、次回もお伝えできたらなーっていうのがあります。
はい、わかりました。はい、今回は、その医療的には、医学的には問題ないけれども、やはりこう股関節について、うん、このあたりについて不安なお母さんに対して、こんな風にしていくと、股関節脱臼予防できますよとか、うん、腰回り、腰座りが良くなりますよって言ってお話しいただいてきました。で、次回は、反りについて。
はい。
ということですね。また次回も楽しみにしています。はい、さあ、そして千秋さんはブログもされていますね。
はい。はい。まるまるタッチっていうブログを検索していただくと、今日のお話は、お話でちょっとあれなんですけれども、それに以外にも、抱っこについてのお話とかも書いてあったりするので、ぜひご参考にしていただければと思います。
はい、また次回もよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。
ありがとうございます。